そうか、霊界にはその王様もいるわけですから、村井さんがその王様に会うのは当然の成り行きですね。
ええ、まあさすがにあの時はちょっとビビりましたけど。
ビビったって、
いくら争いのない霊界でもビビりますよ、そりゃ。
いえいえ、ビビったという表現です。私が驚いたのは。
なんだ、
ほんとそちらの情報交換はすごい。で、王様はなんと
笑っておられましたよ。それから、うん、実は君の言う通り、祖先を遡ればそこにたどり着くよ、とも。
なんと、まあおおらかな王様ですね。
超ラッキーでした。なんだか王家のイメージにこだわっていたのは取り巻きの連中のようで。
つまり霊界では村井さん親子の学説が証明されているわけですね。それも王様自身のお墨付きで。
そういうことです。ただそちらの世界ではこういう方法での証明はありえません。物理的な証明が必要になります。
なるほど、こちらの世界ではそういう意味でも骨と歯は重要な物証ということですね。
あ、でもこの録画映像も相当重要かも。
ですね、これは極秘資料になりますね。でしょ、高倉さん。
これでお尋ねするべきことは全てお尋ねしましたが、あの村井さん、もうちょっといいですか。
なんなりと。
マルガリータちゃんの体力がなくなったらすぐやめますから。
はい。
あのね、そちらの霊界では誰にでも会えちゃうんですか。例えば、そうですね、ヒトラーとユダヤ人とか。
ああ、なんだか私の死後、そちらではそういうことがあったらしいですね。痛ましい。
本当に痛ましい歴史なんですが、そちらでは？
もちろん普通に出会いますよ。ヒトラーとユダヤ人だろうが、人食いグマとそのクマに食い殺された人だろうが。驚かれるのはわかりますが、それがこちらの事情です。私なんて、私の青春を見事にもてあそんでくれた女性にもばったり会いましたし。
なんかわかるわ、村井さん。世間知らずのボンボンみたいで、格好のカモタイプだもんね。
ベロニカさんたら、それで村井さん、何か問題にならないのですか？
問題でございますか？
例えば、恨みとか、復讐心とか、そんなもんですが。
どう説明いたしましょうかね、これは。うまく説明できるかどうかはわかりませんが、そうですね、こういう例はいかがでしょうか。お二人とも夢をご覧になるでしょ。
それはもちろん。
もちろんです。
お二人は夢をどのように捉えておられますか。現世、つまりそちらの世界でいう現実と夢をどのように。
それって昔陳先生にも言われたことがあるな。
陳先生？
私の太極拳の師匠ね。
あなた太極拳をたしなまれるのですか。
ええ、まあ
ベロニカさんは世界最強の使い手ですよ。
そんな華奢な体で。
お恥ずかしい。そのうち陳先生もそちらへ行きますから、太極拳のことはその時詳しく聞いてみてくださいな。
まあベロニカさんたら。
冗談半分本気半分なんだけどね。なんたって相当な高齢だし。
で、陳師匠からどんなことを。
なんでも中国の宗師って人の胡蝶の夢っていう説話のことを話されてですね。
蝶になって飛んでいる夢から覚めた時、あれ、今夢を見たと思っている自分と蝶だった自分、どちらが夢でどちらが現実なのかしらっていうお話ですね。
そうそう、それ。
で、お二人は夢をどう捉えていますか。
陳先生が言うには、現実と夢、真実はどちらかなんて考えるよりどちらも受け入れて過ごせばいいってことでしたけど。
なかなかできませんよね。
私には夢は夢で現実とは全く違ってて、やっぱり現実を真の世界って思うね。
ということは、お二人は夢はやはり実際の世界ではなく幻のようなものだと。
そうなりますね。
それに夢は結構忘れてしまうし、記憶に残らない場合が多い。
ベロニカさん、最近の夢で腹が立つような夢ってご覧になりました？
私あまりそういう種類の夢は見ないと思うんですけどね。あ、そ そういえば、この間見た夢、あれハラだったわ。
どんな夢でしたの？
スタイリストのリリコがやっと作ってくれた私用のスウォッチを教祖が壊しちゃうんだよね。
わあ、教祖さん、やらかしましたね。
そう、やらかしたんだよね。まあ、あいつらしいといえばあいつらしいんだけど。あ、村井さん、なんだか苦しそう。あ、苦しいのはマルガリータちゃんか。ひょっとして限界？
あ、はい。どうやらそのようです。この続きはミディアムマルガリータにお尋ねになるといいでしょう。おそらくこの子なら理解しているでしょうから。
うん、わかりました。村井さん、ありがとうございました。また呼んだら来てくださいね。
もちろんです。最後になりましたが、私